お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4年に一度のサッカーの祭典ワールドカップ、その会場でひときわ目立つちょんまげと手作りの甲冑を身につけたサッカー日本代表の名物サポーター、ちょんまげ隊長ツンさんこと角田博和さんにお話を聞きます。ツンさんのサポーター歴は20年を超えますが、今の姿で日本代表の応援を始めたのは2008年の北京オリンピックから。その後2011年に起きた東日本大震災をきっかけに、被災地のボランティア活動も積極的に続けています。今回メキシコシティに到着したツンさんから現地時間22日朝にお話を聞きました。今大会日本対チュニジア戦では、まるでホームで試合をしているかのような声援がメキシコの観客からありました。
すごかったです。日本人以上になんか日本を応援してましたね。同じような体験を2013年にしてるんですよ。ブラジルワールドカップの前年の2013年に、コンフェデレーションカップっていう前哨戦みたいなのがあるんですよ。ブラジルワールドカップで予行演習みたいなのがあって、強豪が多いんですけど、フランスだったかイタリアだったかどっちかなんですけど、やってる時に、もうスタジアム全体が、この間の試合みたいに、日本を応援して、日本がパス回しすると、オレーオレーオレーみたいな感じで、すごい良かったんですよ。で、それを見たときに、あ、この世界が日本を応援してる。まあ、世界ってもブラジルのサポーターなんですけども、それをなんか日本の被災地の子に見せたいなと思って、で、それでブラジルに連れて行けないかなっていうのを考え出したきっかけの一つですね。
ツンさんが行うボランティア活動の一つに、被災地の子どもたちをワールドカップに招待する取り組みがあります。2014年の男子サッカーのワールドカップブラジル大会から4大会連続で実施しています。今大会も能登半島地震で被災した子ども7人が招かれました。招待する子どもたちが決まったのは昨年の12月でした。日本で新たな災害が起きるリスクを踏まえてギリギリまで待ちました。
じゃあ誰を連れて行こうかって言った時に、もう即答できたのは能登半島の子ですね。
理由としては、能
登半島の、能登半島地震から2年半経ちますけれども、本当に復興復旧が遅いということですね。今回7人招待したんですけれども、そのうち2人は、未だに仮設住宅という狭いところに住んでます。
ツンさんは能登半島地震の被災地支援で、これまでに住んでいる千葉県から被災地に38回通っています。当初は招待するのは3人の予定でしたが、面接した7人全員がそれぞれに大変な経験をしていることから、7人全員を招待することになりました。子どもたちが行う活動はいくつかあります。ハイライトはもちろん、ワールドカップでの日本対オランダ戦の観戦ですが、ハードな1日になりました。
いいな、ずるいなと思われると思うんですけど、そんなに甘くはなくて、試合前に3時間前にスタジアムに入って、自分たちで作った1000本の鉢巻きですね。感謝の鉢巻き。ここには、能登とか、鈴とか、輪島って、その、故郷の地域が入ったアイデンティティを模した鉢巻きを手作りで作って、日の丸を赤で塗って、で、横には、サンキューとか、メルシーとか、感謝の言葉を書いて、で、それをつけたときに気づいてくれた人には、リールをちゃんと説明できる機会を作るっていうことで。
参加する子どもたちは、能登半島地震や自分の被災体験、そして支援への感謝について、英語でも周りに伝える力を磨くことになります。スタジアムでは日本代表を一緒に応援しようと、九州のサポーターの協力で作られた応援アイテム、ハリセンを周りに配ります。
スタジアムではもちろんサッカー日本代表を熱く応援します。で、終わってからはゴミ拾いをします。で、今回はさらにですよ、終わってから日本食レストランにお世話になった日本人会の皆さんに集まっていただいて、そこで、自分たちがどういう思いでここに来たかっていうのを伝えます。
どうですか、その子どもたちが取り組む姿、期間としては短いと思いますけれども、
いや、すごくめちゃくちゃ成長しますね。もちろん、心の成長は正直言ってわからないです。自分ちの子供でもそう、わからないのに、よその子の一週間ぐらいの、旅で成長ってのはちょっとわからないですけど、でも、最初はやらされてる感が強かったと思うんですけれども、もう、台本も見ずに自分の言葉で伝える。それから発表会も、そのミッションとして、ダラスの日本人会で報告会、それからロサンゼルスの県人会で報告会、ロサンゼルスの教会で英語で報告会します。それからその間に、それぞれの県人会、日本人会と交流したり、たくさんのメディアの取材に受けてもらうっていうことが一筆書いていただいて、このツアーの参加条件になっています。そうすると、いろんな質問に答えるわけですよね。最初、シャイで無口だった能登半島の12歳、13歳が、まあまあ、答えられるようになりますね。12歳の子ですよ。僕らが12歳の子と多分できないと。
子どもたちは初めての海外。渡米する前に現地での発表や支援者や家族への報告会に備えて練習やミーティングを行い、直前には会場を借りて予行練習も行いました。
腫れ物に下がるように、大切に大切にではなくて、君らは被災地を代表して来てるんだよ。本気を出してくれって、もうすごい発砲を踏みました。
ツンさんはなぜこれほどの情熱を持って子どもたちをワールドカップに招待しているのでしょうか。
被災地が復興してないんですよ。復興したらもうこんなやってないですよ。もう、やってる途中はね、本当大変なんですよ。毎回思うんですよ。なんで俺こんなことやってんだろうって言って。自分たちだけでワールドカップ来れれば、こんなに楽しい世界交流はないと思うんですよ。
世界が注目するワールドカップに被災地について語るアンバサダーを送ることで、日本そして世界が関心を持ってくれたらという思いがあります。ツンさんは昨年1年間、能登で復興支援イベントを毎月行いましたが、それを取り上げたメディアは地元の新聞社だけでした。
こういう機会を逃しちゃいけないんですよ。情熱を持ってやらなきゃいけないんですよ。そのことで、本当に被災地に関心の糸がつながるんですよ。もう太いパイプなんてつながらなくていいんですよ。ガザも大変だし、ウクライナも大変だし、世界中にはもっと日本より大変な子がいっぱいいます。でも、このニュースを見たときに、オーストラリアだったり、それからアメリカだったり、メキシコの取材を受けることによって、やっぱり関心の糸が、全員が全員、能登半島に関心を持たなくていいんですよ。関心の糸をつなぐ子がいれば、あ、まだそんなことがあるんだ。まだそんな大変なんだって、関心の糸を持ってくれば、例えば、オーストラリアの皆さんが、普段は気にしてない。でも、いざ何かあった時に、今度、日本に帰るようなって言った時に、じゃあ、なんか、新幹線で金沢まで簡単に行けるし、そこで美味しいお寿司を食べてみようかなっていいんですよ。
この取り組みに必要な費用は、募金やスポンサーからの協力で賄っています。ワールドカップに子どもたちを招待することに批判もあります。
怒られます。今回も怒られました。80歳のおばあちゃんに、その被災地を公開して、この募金をくださいって言ってる時に、なんかその5、6人だけを連れてくっていうのは贅沢じゃないって言って怒られました。でも、僕は言いました。お母さん、ちょっと5分じっだけ時間くれましください。反論するようで、本当申し訳ないんですけどって、頭を下げて僕は反論しました。被災地の子たちを5、6人連れてくるって言ったら、不公平か公平かって言ったら、不公平かもしれません。でも、被災してる何千人の子供たちに平等に何か知らなきゃいけないっていう、もし決まりができあるのなら、僕たちは万歳するしかないですよね。だって、そんな民間でそんな予算あるわけないじゃないですか。平等には近づけたいと思いますけれども、平等でなくても袖すり合うのも何かの縁ですから、本当に関わった子供たち一人でも笑顔にしたい。その子供たちが今回7人だったっていうだけで、でも7人はミッションがあります。帰国したらそれぞれの学校で発表会をしなきゃいけない。その時に、その発表会を聞いた子が、いいな、俺も応募しときゃよかった。いいな、ずるいなってね、妬む子がしていてもいいと思う。そしたらその子は次こういうイベントがあった時に手を挙げる。もしくは 夏休みにオーストラリアに短期留学があったら手を挙がる。高校生になった時に交換留学があったら手を挙がる。大学生になった時に海外への留学を考える。そういうことが大事なんですよ。
ツンさんは地元の被災地の子どもたちが世界に対して体験を語り、感謝を伝える姿をメディアを通じて知ることで、今仮設住宅でつらい思いをしている人を元気づけられればとも語っていました。長く続けているボランティア活動、サッカーで出会った各地のサポーターたちとのネットワークもあり、ツンさんはこれまで多くの人の助けがあったと語ります。そして今回忘れられないことの一つは、ロサンゼルスで日英バイリンガルのアフタースクールプログラムを提供するホープラーニングセンターとの出会いです。6月はアメリカの夏休みで学校での交流が難しい中、被災地の子どもたちとの交流会とファンドレイジングを一緒に行うことができたそうです。
7人の子供たちをそれに入れてもらって、30人、40人の子供たちと一生懸命道路に看板を持って、みんなストップ、カフェやってる、来てくださいっていうプラカードを10人ぐらいの子供たちが、そこでやってくれたり、それから、たくさんの保護者がみんなそこを飲みに来てくれたりって言って、すごかったですね。僕はもう感動しました。楽しいことをやって誰かのためになるっていうのは僕のチャリティーの本当に理想なんですよ。
誰かが自分たちを支援してくれた喜び、それがまた国境を越えて、今度は自分が支援したいという気持ちにつながっていくと、ツンさんは語ります。一休みし、喉が回復したツンさん、今回の取り組みでのあるエピソードを教えてくれました。それは今回アメリカに向かった飛行機、そのパイロットはツンさんが以前出会ったサポーター仲間でした。
の機長から連絡が来たんですよ。僕の友達から。で、その人が、来年のワールドカップって、ツンさん、子供たち招待やるんですかって聞いたんです。聞かれたの、1年前に。その機長っていうのは、2010年の南アフリカワールドカップで、最初にちょんまげをつけて、カッチをつけて一緒に応援した仲間なんですよ。でも、その人が、その時なんで来たかっていうと、JAL のパイロット候補生だったんですよ。でも、その2010年に JAL が破綻したんですよ。で、彼はパイロットのそのトレーニングができなくなって暇になってきたんですよ。で、僕は彼に慰めを言うために、いや、もう JAL だけがパイロットじゃないから、もしセスナの、もう何でも遊覧飛行でもパイロットだったら僕は君の飛行機に乗るからねって言ってあったんですよ。で、彼はそれをすごく覚えててくれて、で、15年の時を経て、こうやってお声掛けをいただく人が本当いるんですよ。たくさん世の中に。その機長が運転する飛行機に子供たち7人と僕ら添乗員も乗ったんですよ。で、さらにすごいなと思ったのは、その飛行機のコックピットにある3人の機長、残り2人は全員石川県出身で固めていただき、そして着陸する前の機長のアナウンス、定番のアナウンスですよ。その中で、本機内には能登半島の被災した子供たちも乗られております。そしてこの飛行機にはワールドカップに見に行く方もたくさん置いてます。ぜひ、明日は皆さんの力で勝利してくださいみたいな感じを言ってくれたりとかして、もうそれちょっと涙が出る感じで。で、そういう活動をしてるから、やっぱり皆さんがやっぱ覚えててくれる。
サッカー日本代表の名物サポーター、ちょんまげ隊長ツンさんこと角田博和さんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。